お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド。今日はタスマニアから堀川真由美さんのリポートです。真由美さん、こんにちは。
こんにちは。
タスマニアはだいぶ寒くなったんではないですか？
そうです。最近かなり冷え込みまして、最低気温が5度だとか、で、最高気温が15前後の日も出てきまして、で、街の、そうですね、落葉樹の方もすっかり色が変わって、で、まあ風も強いんで随分木から落ちてしまって、ちょっとね、寂しい街並みになりつつあります。
今日はそのタスマニアからどういった話題をいただけますか？
はい、今週はフェイガスという、落葉樹のお話をしようかなと思います。まあ、5月の2週目に、東南のオーストラリア、ビクトリア、ニューサウスウェールズを含むエリアに、南極からの寒気が来たんですけど、で、その時タスマニアも標高の高い場所では結構雪が降ったんですね。で、まあ、私、その日にファガスを見に行こうと、プランしてたんで、まあ、ちょっと恵まれた天気ではなかったんですけど、ちょっと行ってきたんですね。ファガスというのはですね、フェイガスですね。すいません。こちらタスマニアの在来種で唯一の落葉樹となります。こちら、秋になると黄色から赤に色づいて、山の一部だけが金色になるということで、皆さんこの時期を楽しみしてる人がたくさんいて、見頃がとても短いこともあって、ボカルの人にはとても人気のツリーといいますか、これ目的に山へウォーキングへ行くっていうのが、毎年の、バンって言ったらあれですけど、いつもの、はい、風物詩ですね。秋の風物詩というふうになってます。で、私も見たことなかったんで、その寒波が当たった日に行ってきました。結構ね、前日の夜から山の方は雪になるっていうふうに言われてたんで、まあ一応ギオアは準備してたんですけど、まあ結構やっぱ雪は降っていて、今回はマウントフィールドナショナルパークへ行ってきました。こちらホバートからはダーウェントリバー沿いを北上していくんですね。このダーウェントリバー沿いには結構黒鳥、ブラックスワンがたくさんいるスポットがあったりして、すごく自然がたくさんでいいんですよね。そのリバー沿いを北上していくとタスマニアらしいファームランドが出てきまして、チェリーとかね、あとはホップのファームなんかも抜けていくんですけど、その後は木々が生い茂る、そうですね、ブッシュランド、湿度のあるブッシュランドへと、道が来ます。車道も結構シンプルで、ドライブしてるだけでも本当に気持ちのいい道なんです。ホバートから車で1時間ほどで、マウントフィールド国立公園のビジターセンターまで、到着することができます。
本当大自然ですね。
すごくいいですね。ちょっとシティの方はやはり混むんですけど、それでも、まあ最初の10分、20分、ちょっとシティだなっていうところ抜けたらもう、あとは本当に車通りもそんな多くもないですし、まあ、そうですね。タスマニアの魅力ですよね。ビジターセンターからさらに、レイク・ドブソンというスポットまで、山道を30分ほど車で上がっていきます。そうしたら今回は途中から急に木の上が白くなりだして、で、もう1分もしないうちに気づけば雪景色みたいな感じになってしまったんですけど、で、さらにマウントフィールドはあまり遮るものがなくて、風が、まあ、いつ行っても大体強いという場所なんですけど、私たちは特にフェイガスで有名なスポット、ターンシャフ、ターンオフというところまで、往復3時間ほど歩いたんですけど、まあ予想していた通り、向かい風がとても強くて、片足を上げるとなんかもう、ふらふらしてしまうぐらいの風で、結構です。で、特にポイント近くになっていきますと、もう雪も結構 最初に。まあ、15センチ、20センチぐらい積もってて、で、岩の上だとか、ちょっと水たまりの横なんか歩いたりするんで、結構、まあ、滑りやすかったりしていて、ちょっと危なかったなとは思いましたけど、まあ、でも楽しかったですね。なかなかオーストラリアでパウダースノーを感じることもなかなかできなかったんで、まあ、フェイガス以外にもこの雪はちょっとサプライズでしたが、私にとってはとても、嬉しかった出来事でした。まあ、そのスポットに行くと、本当は、その黄金色に輝くフェイガスの大群っていうのを見渡すことができるはずだったんですけど、まあ、今回私たちは真っ白な視界の中だったんで、見ることはできませんでした。残念ながら。ただ、他のスポットでも、雪と共に黄色く色づくフェイガスをところどこで見ることができたので、まあまあ、とりあえず、目標は達成できたかなと思います。もう、こういうね、雪が急に来てしまったみたいな経験もすべて含めて、まあ、タスマニアらしい景色だったかなと思います。
うん、雪って今年早い方でしたか？
そんな気もしますね。なんか夏がとても短かったっていうのが、まあ私もそうですし、まあ周りの人と話しててもちょっと今年はあまりなかったねっていうのがちょっと正直な感想ですね。この雪が降ったのも、まあ初めてではないんですよね。もう、4月の末に一回もう雪降ってるので、まあ、早いような気もしますけど、どうでしょうか。まあ、ファガス、一応これ、私、マウントフィールド、今回行ったんですけど、他にも、いくつかスポットがありまして、有名なクレードルマウンテン、それから、レイクセントクレア、ハーツマウンテン、フランクリン、ゴンドン、ウィンドリザーブ、ナショナルパーク、などがあります。これは、そうですね。大体、タスマニアの標高800メートル以上の冷たいところで雨が多くて、山火事のないごく限られた地域にしか自生してませんということで、こういうナショナルパーク、有名なナショナルパーク内で、ファーガスをことができます。
期間が限られてるっておっしゃってましたけど、
そうです。
どれく
は
らい
い。
なんですか、実際には。
大体言われてるのは2週間ほどですね。多分私が行ったのが5月の7日ですね。で、まだちょろっとグリーンのところもあるぐらい、ちょうど始まったぐらいだったので、もうしばらくは見頃ではないかなと思います。まあ山登りされる方には当たり前だと思うんですけど、私の体験聞いていただけると、感じられたと思うんですが、まあ平地は問題なくても山へ行くとひどい天気だったりすることが多々あります。なので、まあ、防寒着やレインコートなどは準備しておきたいところですね。まあ楽しいものも楽しくなくなってしまいますし、まあ何より危険だと思えば、まあ引き返すということも、視野に入れて、ウォーキング楽しんでいただきたいです。私たちももう少し長い5時間、6時間のハイクを予定してたんですけど、今回はちょっと諦めましたね。
靴っていうのは、やっぱりスノーブーツみたいなものを履かれてたんですか？
私はトレッキングブーツ、あ、シューズ、普通のを履いてましたね。それでもまあ多少の今のはすごいいいのたくさんありますんで、やっぱり多少は防水になってますし、ちょっと高さがあるシューズだと、まあ、足首周りもサポートしてもらえるんで、まあまあまあ、そうですね。ちょっと防水があった方がいいかとは思いますけど。ね、機会がもしあれば、エキスパートの方と話したりされて、ちょっとギアの方はね、決定していただけると安心かなと思います。
まゆみさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。